不眠症のためのポッドキャスト。こんばんは、小宮山雄飛です。さあ本日も眠れない皆さんにですね、眠りについていただく、何も起こらない緩やかな10分間始めたいと思います。最近僕がですね、こう眠れない対策でやってることっていうか、寝るときに何をこうしながら寝るかみたいなのが割とその時々で違って、前にも言いましたけど、昔はそのシンプソンズかビバリーヒルズ青春白書、それから映画だと、バックトゥーザフューチャーとかも何本か決まってるものがあって、まだあの VHS の時代ですよね、にとにかくその毎日同じものをかけて、でまだ暗いと寝れないもんで、部屋の電気もつけっぱなしで、そこにその当時は VHS でビデオを流して、で枕を上からかぶって、要するにね、頭の下に置くんじゃなくて、上からこう目を隠すために枕をかぶって寝るっていうのはずっと、まあ、高校大学ぐらいかな、割とずっとそのパターンでやってたんですけども、まあ思えばだからその段階である種の不眠症だったんでしょうね、そのそうやんないと寝れないっていうのは。そうするとなんか安心していつも聞いてるやつが流れてて、でいつでもなんかで起きちゃった時には真っ暗じゃなくて電気がついてるみたいな、そういう安心感で、今思えばそれ完全に本当は真逆なんですけどね、その寝れない人がやるべき、本当はカーテン閉じて暗くしてできるだけ音とかもなくしてっていうのが一番本当はもちろんいいんですけど、思えば真逆だけど、まあ、それで安心して寝てたっていうことですよね。でそんなのがあって、最近じゃどうやっているかというのが、このまあ最近本当にこの1週間ぐらいの僕の睡眠トレンドですけど、クラシック音楽を聴く、部屋を真っ暗にして、で実はやっぱりちょっとでも明るいと寝づらいってだんだんなってきて、まあ廊下とか電気つけておくじゃないですか、やっぱちょっとね、あので、ただ廊下をつけて本当にドアを閉めて、部屋の中は、まあ、できるだけ真っ暗に近い形にして、でクラシック音楽で、今度はね、今までの考えたところ全く逆なんですけども、クラシック音楽僕知らないんですよ。だからむしろ今までと違って、そう知らないものが流れてる状態で、まあ、全く知らないとちょっと わけが分かんないというか、無音とあまりにも同じになっちゃうんで、ちょっとぐらい知ってる、僕マーラーとか、まあ、知ってるというとおこがましいですけど、まあ好きな方 でマーラーなんかをかけながら、でもまあ知らないわけですよ。でそうすると意外と眠りにつけて、でこれなんでだろうなと思って考えてたんですけど、最近はなんかね、まあ、そのいわゆるその不眠症具合が進んだのかどうか分かんないんですけど、やっぱね、知ってると次を何て言うんだろう、予想しちゃうというか、全く知らない映画とか物語かけてると完全に次なんだろう、次なんだろうと思っちゃうんですよ。でそこまでとは違うんだけど、知ってる映画も知ってる映画で逆にやっぱり、あ次こう来るよねとか、もうまあその時点で神経質なんですけども、あこのシーンがあと1分ぐらい続いた後にあそこのシーン行くよな、じゃあのシーンまでちょっとやっぱり、まあ、起きてたいなっていうわけじゃないけど、まあ、聞いてようみたいなのがちょっと働くんでしょうね。だから逆に知ってるやつが気になっちゃい始めたっていうか、知ってるものだと眠るタイミングを失ってしまうと。でじゃあ そこそこ知らないしっていうのの時に、で、あと言葉もそうなんですよ。やっぱ言葉だと入ってきちゃうから、難しい。英語で聞いてたのもよく気になっちゃってたけど、日本語だと安心だなって時期もあったんですけど、日本語もやっぱりこうセンテンスで入ってきちゃうでしょ、文章で。だから僕昨日なんとかかんとかなんだったっていうセリフがある時に、もう知ってる、その例えばシンプソンズ流してると、僕昨日の時点で次こういうような、そうするとそれに対してホーマーがこう返すようなっていうの分かってるから、そこで予想しちゃうというかね。そこでクラシック音楽、全然予想できないというか、知ってもしょうがないし、そのまあクラシック精通している人はもちろん、あ、この後にここでチェロが来るぞとかね、ここでなんかなんだチェンバロが来るぞとか思うのかもしれないけど、そこまで知らないから、まあ、本当に BGM として聞けるんですよね。でいながら、その多少なり知ってるものだと、まあ、知ってるから安心はできるけど予測まではしないっていう、今の僕の睡眠事情的にはそこがマーラーに来てまして、夜な夜なマーラーをつけて、まあ、それもしかも雑だから、ね、知らないから、もうApple Music とかでマーラーとか、ね、検索してでかけるみたいな。でしかもこれ延々とかかっちゃうと困るから、その時間はある程度1時間ぐらいのもので、繰り返しに。最近ほらいろんな YouTube で何でも終わると次に行くみたいな、まあ、便利な機能があるじゃないですか。勝手に次の回が再生されるみたいな、まあ、そういう風にならないように一応気をつけながら、ちょっとだけ知っているクラシックを聴くっていうのが最近の僕の睡眠のトレンドになってます。だから多分ね、その寝るのってきっと、そのまあ基本的にはその本当に安心した時に寝るんですよね。でなんか何がその自分が安心できるかっていうのは割と日々変わっていて、思えばその明け方になんないと寝れないっていうのも、要は日が出ているっていうことへの安心感なんですよね。夜動物だから当然暗い、真っ暗って怖いですから、何が起こるか分かんないし、いつ何が攻めてくるか分かんないと。で明るくなったら、じゃあ明るくなったら安心かって、動物がそのまま安心か別として、少なくとも人はまあ安心ですよね、明るい方がね。でしかも自分以外の人が起きててくれるみたいなのは、それもそれで安心だったりするから、だから夜になると逆に寝れなくて、明け方になると寝れて、まあ、よくありますけど朝の二度寝とか本当に気持ちよくてなかなか起きれないみたいな、あれめちゃくちゃ安心感だからだと思うんですよ。でそう考えると、僕がいつもね、旅の飛行機新幹線がやっぱりそうで、まあ、新幹線でもそうだし、まあ、車でツアー行く時なんかそうだけど、車乗った瞬間から寝てるのはもう渡辺ベイビーと源翔さん、もう、まあ、どういう安心なのかなんだけど、まあ寝てますよね。うん、まあ渡辺君寝てない時もあるけど、でもで僕はもう全く乗ってからすぐみたいな、もう全然落ち着かなくて、で、まあ、例えば大阪に行くなんていう時は新幹線で、まあ、ずっと寝れずに、まあ、しょうがないから仕事したりなんかやって、京都ぐらいですかね、京都ぐらいからちょっと、あ、なんか逆に眠たいなみたいな、要するにもう着くっていうことの安心から、で降りる時はもう逆に言うと、ここでせっかくなら寝るとかね、ゆっくりしたいのにっていうので、っていうのが必ずあるんですよね。それもまあ自分の中での安心がそういうところで来るんじゃないかなと思うんですよね。なのでもしこの番組を聞いている人でも、うまくね、もうすぐ10分ぐらいだなっていうところで安心してコロッといけるみたいなのをこうシステム的に作れたら、本当にこの番組が不眠症の人のための役に立つんじゃないかと、ちょっともう少しそこへも研究していきたいと思います。ということで、もうすぐ10分です。皆さん安心して寝てください。おやすみなさい。